お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は眼科の荒垣義邦先生をお迎えして、見づらさの原因についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先生、見づらさの原因ということなんですけれども、
はい、はい、見づらさの原因についてお話ししていきたいんですけども、うん、まずですね、目ではどのぐらいの情報が得られているか、五感と言われるものには、視覚だったり聴覚、触覚、嗅覚、味覚とあるんですけども、はい、実に視覚ではですね、83% の情報が入ってくると言われて、その割合がとても多いことが言われております。
そうですね、先生、100分は一見にしかずというふうな、ね、言葉もあるぐらいですから ね、
はい、
8割以上ですよね。
はい、その数値は ものすごい割合だと思います。
うん、じゃあ情報を得るためにとても大切な視力というか視覚なんですが、それが見づらくなってくるということなんですよね。
はい、見づらくなる原因が何なんだろうということなんですが、よく患者さんとお話ししてても、年のせいでずっと様子見てたとかっていうお話を聞いたりするんですけども、はい、実際の、ご病気で言えば、年齢だけじゃなくて、いろんな病気が原因で見づらくなっていることもあります。
はい、いろんな原因というのはどういったものがあるんでしょうか。その年のせい以外にも
一つは、ドライアイとか、
はい、
あと老眼ですね。
うん、
これはもうある程度若い方でも起こってくるものだと思いますし、はい、あと病気で言えばですね、白内障だったり、緑内障、糖尿病からも見えなくなってくることもあります。
うん、先生、このドライアイ、先ほど言いました先生、ドライアイというのはよく聞く言葉なんですが、実際目の中でどういった状況になってるんですか。
ですね、ドライアイというのは涙の異常、涙の異常で、目の表面にある粘膜を異常をきたして、いろんな症状、ゴロゴロするとか、乾く、疲れる、それ以外にやはり先ほど言いましたような、見づらさ、霞むとか、なんとなく見えにくいという症状が出てくることがあります。
この原因としては、
年齢的にそれが原因になっていることもあるんですけども、パソコンの使用ですとか、エアコン、コンタクトレンズとか、全身疾患を患っている方にもそういったドライアイをきたしうることもあります。
そして老眼、疲れ目もそうだと思うんですが、加齢とともに 見えなくなっていくというか、
そう
ですね、力が弱くなっていくということですか。
老眼っていうのはですね、遠くを見たり近くを見たりするピント合わせですね、これは若い頃は自分の目の調節って言いますけども、それがしっかり調節力があるんですけども、それが落ちていく状態です。なので特に、ずっと一日中目を使っていると、夕方見えにくいだとか、こういった症状が出てくることはありますし、そういう方に関してはやっぱり眼鏡を合わせていただくような対処をしております。
そうですね、私も実は老眼なんです。
ああ、そうです。
近くのものがもう本当に霞んで見えなくなってしまって、ってね、ちょっとこの老眼で自分のこの年齢を感じるというんですかね、先生。
そうですね、割と早い方だと30代からやっぱり老眼の症状出てくる方もいますし、よく近視だから老眼ないって考えている方もおられるんですけども、
よく聞きますよね。
それはそういうことはなくてですね、
そうなんですね、
単純に手元が 見にくいので気づきにくいとかっていうだけの話だったりもします。
そうなんですね。でそういう時には、まあ、老眼用のメガネを合わせることで対処ができるということですね。まあ、疲れ目は、まあね、ちょっとこう休ませてあげるとかということでしょうかね、先生。
そうですね、うんうん、これはもうあの頭痛とかひどい症状が出ることもありますが、うん、基本的にはもう休養だったり、まあ、原因となるようなあの目の使い方を改善していく必要はあるかなと思います。
はい。まあドライアイ、まあ、老眼疲れ目に対してはそういう形で対処ができますが、実際先ほども言いましたように病気の名前がついていきますよね、先生。
あ、そうですね、あの、うん、先ほどちょっと少しお話ししたんですけども、まあ、いろんな見え方、まず見える見え方としては、まあ、普通の方は明るく鮮明に見えているのが、うん、まあ、色がすっきりしないだとか、まあ、暗く感じる部分だとか、
はい、
あの周辺側が見えないとか、さまざまな、うん、あのことが原因で、あの視力を低下をきたしていることがあります。
はい。
で、あの日本人の視覚障害って言われて、まあ、あの障害者の手帳を発行する主な原因 の, あの疾患というのがあるんですけども、はい、まあ、ここ10年これあの原因の疾患というのはほぼ変わってないんですね。
うん。
で一番多いのが緑内障、
はい、
そうですね、これが約まあ、28% と言われています、うん、で次に網膜色素変性症、
うん、
あと糖尿病、
はい、
あと黄斑変性と言われるものが続いております。
はい。それではこの視覚障害というところなんですけれども、まあ、この原因としてこの4つ主にありますよということなんですが、これは先生先ほども言いましたように年齢、加齢が原因でということもすごく大きな割合になってくるんでしょうか。
はい、その通りで、やっぱりその障害を持っている方、この年齢別の割合を見ますとですね、うん、やっぱ高齢者の方が多いです、
うん、
加齢とともに割合が増加しているんですけども、
はい、
それこそ60歳以上では 70% を超えるような割合を占めるものとなっております。
60%、 あ、 70% 以上、
70% です。
これ沖縄もそうですか。
はい、沖縄でも調べた調査があるんですけども、はい、久米島の方になりますけれども、同じように60歳以上の方は同様に 70% 以上の割合を占める結果となって知られております。
もうこれ ほぼって言ってもいいですね、先生ね。
そうですね、これはもう、はい、
ね、
結構な割合で、
うん、
まあ、60歳以上の方がそういうそれだけ見えなくなるってわけじゃなくてですね、
うんうん、
トータル的に見えなくなっている方の中に高齢者はやっぱ多いですということの事実だと思います、う
んうん、はい、わかりました。それでは、今挙げた4つのそれぞれお話しいただきたいんですが、まず緑内障について。
はい、緑内障はですね、日本人の約20人に1人ぐらい いらっしゃると言われています、
はい、
で見える範囲が狭くなっていく病気で、 なかなか進行していくのがゆっくりなものですから、
うん、
このご自身が見づらさを気づくのに遅れてしまう、うん、気づかないでだいぶ進んでしまうこともよくあります、
うん、これね、進行が気づかないというのがとても怖いなという気もしますけれども、まあ、その治療方法というのは、
ですね、まあ、眼圧を下げる治療が緑内障の治療となります。眼圧っていうのは目の圧のことを言うんですけども、
はい、
この眼圧を下げるために目薬でしたりレーザー治療、
うんうん、
あと手術っていうのが行われますね。
はい。ではこの3つの、まあ、それぞれにその緑内障 その患者さんの状態によってこの3つの治療法を選んで行うということなんですね、はい、先生。
そうですね、うん、どの状況緑内障の進行具合とかによって、
うん、
その治療を、まあ、順に選択していくような形になっていきます、
はい、先生ここで、まあ、見えづらくなっている部分っていうのは治るんでしょうか。
そこが少しやっぱ問題に なります。やっぱり視神経の病気なものですから、うん、一度見えなくなってしまった部分、視野が欠けてしまった部分っていうのは元に戻ることはないんですね、うん、
じゃあもう本当に早め早めに発見するということがとても大切になってくるということですね。
そうですね、おっしゃる通りで、見えない部分っていうのは自覚が出てからでは割と進んでしまっていることが多いですので、うん、やはり疑われた段階で、
うん、
検査とか診察を受けることが重要かなと思います。
はい、 さあ緑内障、それに続きまして糖尿病網膜症、はい、こちらについてお願いします。
はい、はい、糖尿病網膜症は、まあ、もちろん糖尿病にかかった方が目の病気として発症するものなんですけども、はい、こちらも割と進行するまで気づかないことが多いっていうのがちょっと問題だと思います、
はい、
でやはり糖尿病と言われたら、まあ、特に見え方が変わりなくてもですね、まあ、血糖コントロールがちゃんとされてるから大丈夫ではなくてですね、
はい、
定期検診がとても重要だと思います、
うん、これは先生も糖尿病を発症した時点でそこ の, これっていうのはなんて言うんでしたっけ、違う病気も一緒に起きてしまうことはなんて言うんでしたっけ、
合併症と
か、そうですそうですそうです、はい、合併症として、まあ、目とかっていうのはよく言われているので、はい、やっぱりその辺は先生この、主治医の先生もしっかりそこはきちっと見ていただくって形になるんでしょうかね。
あ、はい、大体も内科の先生が、うん、目の方もどうですか、ちゃんとかかってますかっていう、うん、アドバイスをくださるかと思うんですけども、うん、まあ、そういうのがなくてもですね、うん、ご自身でちょっと目のことを気にかけておいてもらえればいいかと思います、
うん、はい、わかりました。その、治療方法は先生どういうふうにしていきますか。
基本的に糖尿病網膜症の治療は内科のコントロールなんですね、
うん、
一番最初にその発症させないという意味ではもう内科のコントロールが血糖コントロールがとても重要になってくるので、
はい、
そちらをまずしっかりやっていただくことです、うん、でただ、まあ、頑張ってちゃんとコントロールされてても、
うん、
こういった残念ながら網膜症になってしまった方に関しましては、うん、まあ、その状況程度によりますけどもレーザー治療ですとか、まあ、手術治療というものがあります。
はい、わかりました。はい、続きまして網膜色素変性。
はい、網膜色素変性は、まあ、一応これは網膜って言われる、まあ、神経の膜なんですけども、
はい、
これの、まあ、遺伝性の異常と言われています、うん、まあ、半数は遺伝性と言われています、うん、でやっぱ10万人には、まあ、20人ぐらいと言われてますけども、
うん、
そのぐらいの患者さんがいらっしゃると言われています 、
うん、はい、これはどういった感じになってしまうんですか。この色素変性というのは見え方としては、
はい、見え方に関しましては、うん、よく多いのは夜見えづらいという、
うん、
まあ鳥目って言われたりとか、まあ、はい、そういう
言葉で言われる、ね、
はい、野毛って言うんですけども、
うん、
夜見づらい症状が出たりですとか、
うん、
あと見えてる場所がちょっと狭くなって、
は
い、視野狭窄と言いますね、
はい、
そういったもの、まあ、そういったのが進んできてなんか視力が落ちてきたっていう、
うん、
まあ、こういった症状がゆっくりゆっくり進んでくるものです。
うん、夜だけ見えづらくて、まあ、明るくなったら視力が戻るような感じですとなかなかそれが異常だというふうにはなんか気づきづらいかもしれませんね。疲れ目でちょっと見えないのかなとか霞み目かなとかっていうところで自己判断してしまう場合があるかもしれませんね、
はい、
でもそうじゃないということですので、あと遺伝性ということもあれば親戚にね、ご家族に例えばいらっしゃるんであればご自身も疑ってみるというのはとても大切かもしれませんね。
そうですね、うん、この辺を気にかけてもらえればと思います。
はい、そして加齢黄斑変性。
はい、
はい、
加齢黄斑変性も、まあ、これも年齢を重ねることで、
うん、
まあ、網膜の中心部分黄斑部っていうんですけども、そこの障害、まあ、血管の障害なんですけども、
はい、
こういった病気になります、
うん、
で、まあ、原因としてはですね、まあ、言われてますのは、うん、まあ、食事の欧米化で、
はい、
まあ、日本でも増えてきてるっていうのが現状です、う
ん、先生これ食事の欧米化が関係してるということは沖縄は多くないですか。
やっぱりまだそういった数字的なデータは沖縄県ではまだ出してないんですけども、一応やっぱりそれなりに、まあ、高齢者の方も多いということで、うん、大学病院の方にも受診される患者さんは多いです、はい、
でも大体予測できますね、
はい
、はい、まあ、こういったね、見えづらさの原因、まあ、視覚障害ということで病気の名前がついてしまった場合は、まあ、そのそれぞれの治療法がございますが、まず ならないための予防としてはどういったものがありますでしょうか。
予防として加齢黄斑変性に関しては、まあ、禁煙が有効だって言われているのと、うん、まあ、サプリメントで、 摂取するベータカロチンとかって言われているものですね、
うん
あ, はい
うん、
あと緑黄色野菜を摂取することは良いとされております。
まあ、ある程度、まあ、食事、まあ、先ほどね食事が関係しているということであれば食事を変えることで少し予防はできるということですね先生、
はい、
やっぱ禁煙ってやっぱりタバコもすごく関係してるんですか。
ですね、結局この血管の病気になってくるんですね、うん、血管の異常になってくるんでそれに障害を及ぼす原因として、まあ、喫煙が悪いということになっているので、うん、
はい、
禁煙が予防的にいいと言われています 。
はい、で、まあ、治療としてはどういったものか。
治療としてはですね、うん、この病気の出てきた異常血管のところにレーザー治療を照射する、レーザーを照射する、はい、レーザー治療ですね、
はい、
あと薬物治療といって最近はこれがまあ主流になってきてるんですけども、うん、目の中にですね薬剤を直接注射して、
うん、
この悪い新生血管をちょっと抑えるような、うん、注射治療が最近は増えてきています。
そうなんです、ね、先生目の中に注射するってすごいこうイメージしただけでも恐怖心が出るような気がしますね。だって見えてるんですよね。
そうですね、打つ瞬間っていうのは、まあ、見えないんですけども、
そうなんですね、
はい、ちょっと目の横の方から、
はい、
眼球内に直接注射する形になります、確かに聞くと怖いですよね。
そうです
はい
はい、わかりました。さあじゃあ先生まとめて、この種類とその原因そして、まあ、維持するためにというところでまとめていただけますか。
あ、はい、まあ見づらさ今お話ししたように、まあ、いろんな原因さまざまな症状というのがあると思います。で、まあ、年齢以外にもあと若い方でも起こってくる病気もありますし一番心配なのはやっぱり視覚障害をきたす病気があるということになります。でやはり早期発見で進行される病気も多いものですから、
うん、
まあ、この今後増えてくる高齢者の社会においてはやっぱり早めに診察をして症状があれば、
うん、
チェックしていただくことが大切なのかなと思っております。
はい、いやでも先生症状もそのかなりね進行してから出てくる症状もあるということなので症状がなくてもやはり検診およびなんか診察って診断というのはやっぱり必要じゃないでしょうか。
おっしゃる通りですね、やはりなかなか自覚症状がないと眼科に来ることないと思うんですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、なので、うん、まあ、検診とかやっぱり人間ドックとか、
うん、
そこでは目の項目も入ってますので、
うん、
そういった検診とかを症状がなくても、
はい、
受けていただくこともとても大切なことかなと思っています。う
ん、先生人間ドックには眼科それちょ含まれてるんですか。ちゃんとその、診断できるぐらいの
検査は、眼底写真を撮ったりですとかですね、
うんうん、
眼圧測定、うんぐらいまではやってくれるんですね、
うん、
で眼圧が高ければ先ほど言いました緑内障が、
うん、
見つかる場合もありますし、
うん、
ただ眼底写真を撮ってくれれば、
はい、
まあ、緑内障も含め先ほどお話ししたような糖尿病の病気、
うん、
網膜色素変性だったり、うん、黄斑変性も見つかることができますので、うん、そういう意味でも検診っていうのはとても有用じゃないかなと思ってます。
先生これオプションではなくてちゃんと標準でついてますかね。
なんかいろいろ調べてみると取ってない含まれてないのもあるみたいです。病院によってちょっと異なるのかなと思ってますけども。
じゃあ先生これせっかくですからね今聞かれた皆さんはオプションついてなければオプションでもいいですので、いやどうせやるんですからね全身くまなく見ていただいた方がやっぱりいいですよね。
はい、やっぱり簡単な検査ではありますのでぜひちょっとしたついでにっていうか、
ね、
受けてもらえるといいかなと思います、うん
と思います。はい、本日は、琉球大学医学部附属病院眼科の荒垣義邦先生をお迎えして見えづらさの原因についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は沖縄に多い緑内障についてお話を伺います。
キノワンシティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。